1. 12月4日水曜日から10日火曜日は人権週間。5分30秒。誰かのことじゃない。基本的人権及び自由を尊重し確保するために、すべての国民とすべての国々とが達成すべき共通の基準として、世界人権宣言が昭和23年12月10日の第3回国際連合総会で採択されました。このことを記念し、12月4日水曜日から10日火曜日までを人権週間と定め、各地で様々なイベントが行われます。市では今年も人権パネル展を開催します。この機会に人権について考えてみませんか？なお、市内小中学校でも毎年人権に関する取り組みを行っています。人権パネル展。日時、12月4日水曜日から10日火曜日、午前8時30分から午後5時まで、土曜日、日曜日を含む。場所、市役所本庁舎2階、市民共同サロン兼ギャラリー。昨年のパネル展の様子とあり、写真があります。人権の花運動。時代を担う児童が、お互いに助け合いながら花を栽培することを通して、協力と感謝することの大切さを学びます。豊かな人権感覚を身につけてもらうとともに、一般の方への人権尊重思想の普及、啓発を促進することが目的です。今年度は、清瀬第三小学校、柴山小学校で実施し、人権擁護委員による講話も行いました。写真2枚。清瀬第三小学校と柴山小学校で、子どもたちがプランターに花を植えている姿が写っています。写真終わり。全国中学生人権作文コンテスト東京都大会。時代を担う中学生が人権問題についての作文を書くことで、人権尊重の重要性や必要性の理解を深め、入賞作品を周知することによって、一般の方にも広く人権尊重意識を根付かせることを目的として実施しています。今年度は、清瀬第二中学校3年生の児玉ゆのんさんの、より良い社会のために、と、酒井ひとみさんの理解と人権が市の代表作品として選ばれました。子どもたちからの人権メッセージ。すべての子どもが人として生きる権利を尊重し、必要な保護と援助が与えられるように、平成元年の国際連合総会において、児童の権利に関する条例、子どもの権利条例が採択されました。市では子どもたちに人権尊重の精神と自由に意見を表明する権利を理解してもらうことを目的に、子どもたちからの人権メッセージ発表会を開催しています。今年度は清瀬第四小学校5年生の新倉七海さんの児童虐待が市の代表作品として選ばれ、12月7日土曜日に国分寺市立泉ホールで発表します。第31回子どもたちからの人権メッセージ発表会のチラシの写真があります。ここまでの問い合わせ、市民共同課共同係、電話 042-497-1803、夜間人権ホットライン、夜間に電話による無料人権法律相談を実施します。人権侵害や日常生活の法律問題について弁護士が無料で相談に応じます。日時、12月9日月曜日 午後5時から8時まで、一人当たり10分程度。相談電話番号 03-6722-0127。 問い合わせ、東京都人権プラザ相談室、電話 03-6722-0124、 または03-6722-0125。 12月3日火曜日から9日月曜日は障害者週間、3分30秒。みんなが笑顔で過ごせる街へ。障害者週間は、障害者基本法の改正により、国民の間に広く障害者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化、その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として定められました。市では毎年、期間中に展示会を行い、障害のある方に対する理解を広めるとともに、障害のある方の活動を応援しています。詳しくは、次の2つの記事をご覧ください。1つ目、左の写真について。左の写真は、日だまりの里清瀬の利用者が作ったアート作品です。写真、作品3点が写っています。キャンバスに赤や黄、青、緑、黒などの絵の具で色彩豊かに描かれた絵が2点と、黄緑、緑、赤、ピンク、黄色などの紙を細かく貼った色鮮やかな貼り絵1点です。写真、終わり。日だまりの里清瀬は、知的障害がある方の施設入所支援や、日中の活動の場所として、生活介護、就労継続支援 B 型を運営しています。また、地域の方向けに、地域交流スペース、体育館の貸し出しも行っています。二つ目、作品の展示・販売。市では昨年に引き続き、今年も市内事業所などで制作した作品の展示と販売を行います。ぜひお越しください。写真、30近くのカラフルな朝顔の花が格子に巻きつけられた作品です。写真、終わり。日時、展示は12月2日月曜日から6日金曜日、午前8時30分から午後5時まで。販売は12月2日月曜日から6日金曜日、午前9時30分から11時30分まで、午後1時30分から3時30分まで。なお、事業所の状況によって販売していない時間帯もございます。場所、いずれも市役所本庁舎1階、市民交流スペース。問い合わせ、障害福祉課、障害福祉係、電話、042-497-2073。ここまでは森田優子でした。
視覚・聴覚に障害のある方向けスマートフォン体験会のご案内。2分。スマートフォンをお使いでない方や、操作に不慣れな視覚障害・聴覚障害のある方が、楽しみながらスマートフォンや各種アプリの活用を体験できる体験会です。障害者手帳の有無は問いません。手話通訳者による講義内容の文字起こしも実施します。見えづらさや聞こえづらさに不安があることで、スマホ教室等への参加をためらっていた方にもおすすめです。視覚障害のある方向け、日時、いずれも金曜日、 令和7年1月10日、17日、24日、31日、2月7日、14日、午前9時から正午まで、場所、清瀬欅ホール。聴覚障害のある方向け、日時、いずれも金曜日、令和7年2月21日、28日、午前9時から正午まで、午後1時から4時まで、場所、清瀬欅ホール。申し込み、問い合わせ、いずれもホームページ内申し込みフォーム、電話またはファクスで、東京都アクセシビリティ向上支援事業コールセンター 03-6386-5470、 平日午前9時から午後5時まで、ファクス 03-5249-3558、 終日申し込み可。4. マイナ保険証をご利用ください。7分30秒。マイナンバーカードと健康保険証の一体化に伴い、令和6年12月2日月曜日以降は、現行の健康保険・被保険者証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする制度へ移行します。マイナ保険証のメリット。1. 医療情報の共有化でより良い医療が受けられます。マイナ保険証を使って受診すると、初めての医療機関でも特定健診や薬剤、診療情報が医師などと共有でき、より適切な医療が受けられます。また、救急搬送時に救急隊がマイナ保険証を活用することで、傷病者の病歴や薬剤情報を把握でき、適切な応急措置につながる効果が期待されています。2. 限度額、適用、認定証等の準備が不要になります。従来は医療費の窓口支払いが高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために、限度額適用認定証等を保険者へ交付申請する必要がありましたが、マイナ保険証で受診することで、限度額認定証等がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。3. 確定申告時に医療費控除の入力が簡単にできます。マイナポータルから e-Tax に連携することで、マイナポータルの中で医療費通知情報の管理が可能となり、データを自動入力することができます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。国税庁ホームページ QR コードがあります。マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには以下の手続きが必要です。ステップ1からステップ3まであります。ステップ1。マイナンバーカードを申請。申請方法。3つあります。1つ目、オンラインで申請する。パソコン、スマートフォンから。2つ目、郵便で申請する。3つ目、街中の証明写真機から申請する。ステップ2、マイナンバーカードを健康保険証として登録。利用登録の方法、3つあります。1つ目、医療機関、薬局の受付、カードリーダーで行う。2つ目、マイナポータルから行う。3つ目、セブン銀行、ATM から行う。ステップ3、医療機関、薬局でマイナンバーカードを用いて受付。受付手順。1. 顔認証付きカードリーダーにマイナンバーカードを置く。2. 本人認証を行う。顔認証。暗証番号。3. 各種情報提供の 同意選択をする。マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法、終わり。12月2日月曜日以降の医療機関等の受診方法。以下のいずれかを使用し受診してください。1. マイナ保険証。健康保険証として利用登録したマイナンバーカード、マイナ保険証を医療機関等に提示してください。オンライン資格確認等システムを導入していない医療機関などで受診する際には、マイナポータルの資格情報画面、スマートフォンをマイナ保険証とともに提示していただくことで受診することができます。2. 健康保険、被保険者証、資格確認書。12月2日月曜日以降は、被保険者証の新規発行が廃止となりますが、現在お持ちの被保険者証については、記載されている有効期限中まで引き続き使用することができます。中有効期限。現在の被保険者証有効期限。異なる場合があります。国民健康保険。令和7年9月30日。後期高齢者医療制度。令和7年7月31日。中終わり。マイナ保険証の登録が済んでいない方で、12月2日月曜日以降に国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入した方や、転居などにより被保険者証に記載されている項目に変更が生じた場合は、被保険者証に代わり資格確認書を交付します。マイナ保険証の登録解除方法。マイナ保険証の登録解除を希望する場合は、加入している医療保険者に申請することで登録を解除することができます。清瀬市国民健康保険及び後期高齢者医療保険に加入している方は、保険年金課の窓口にて受け付けます。郵送課。なお、それ以外の医療保険、社会保険等に加入している方は、清瀬市で手続きをすることはできませんのでご注意ください。問い合わせ。国民健康保険は、保険年金課国保係電話 042-497-2047。 後期高齢者医療制度は、保険年金課高齢者保険係電話 042-497-2050。マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178。 受付時間平日午前9時30分から午後8時まで、土曜日日曜日祝日午前9時30分から午後5時30分まで。5. まちづくり応援寄付をされた方への返礼品を拡充。2分30秒。市では、まちづくり応援寄付金、ふるさと納税にご協力いただいた市外在住の方へ、金額に応じて返礼品を発送しています。物品に加え、体験型の返礼品を追加しました。詳しくは市ホームページをご覧ください。返礼品募集の条件などは、市ホームページまたは産業振興課商工係までお問い合わせください。詳しくはこちらとあり QR コードがあります。返礼品6つあります。返礼品事業者の順に読みます。1つ目、似顔絵付きお花畑のヨーグルトクリームケーキ、ホール4、5、6号対応。おやつの小道、シュマン。二つ目、IC スーパー堆肥1号、約20キロ。株式会社、グリーンハーモニー。三つ目、アルブル特別コース、レストランでのお食事、フルコース、2時間。カジュアルフレンチ、アルブル。 4つ目、チミチュリソースの詰め合わせ3本、ワイズフーズ。5つ目、人生死写真、死は私、所要時間60分、マキフォトバード。6つ目、清瀬駅開業100周年記念グッズ、アクリルスタンド、レトロサボボールチェーンなど。グッズの組み合わせの詳細は市ホームページをご覧ください。清瀬市。問い合わせ産業振興課商工係、電話 042-497-3187。 6. 清瀬チルドレンファーストチケット申請受付中。2分。清瀬ニンニンポイントアプリをダウンロードし申請いただくと、デジタル商品券が付与されます。デジタル商品券はポスターのある市内商店や子育てサービス事業所等でご利用できます。ポスターの写真があります。淡いピンクとイエローを背景に、上部には清瀬チルドレンファーストチケットの文字、中央には風船を手にした親子グマのイラスト、その下に取扱店とあり、お問い合わせ先の清瀬商工会の電話番号、ニンニンくんのイラストや QR コードなどが書かれています。写真終わり。対象、市内在住の未就学児、平成30年4月2日から令和7年4月1日生まれの方と、同一世帯の保護者。申請方法、清瀬ニンニンポイントアプリ上のお知らせより申請。付与金額、児童1人につき1万円分のデジタル商品券。申請期間、現在受付中、令和7年5月31日まで。利用期限、令和7年7月31日まで。問い合わせ、チケットに関する問い合わせ、子ども家庭支援センター、電話 042-495-7701。 アプリに関する問い合わせ、清瀬商工会、電話 042-491-6648。 詳しくはこちらとあり、 QR コードがあります。ここまでは岡部君代でした。